三五郎の西播磨暮らし。さあ今日ご紹介いたしますのは、童謡赤とんぼの作詞家三木露風、皆さんご存知だと思うんですけど、その三木露風の生みの親、お母様ですね、緑川方という方なんですけど、この方がですね、実はもう波乱万丈の人生を、送ってき、そして、まあ、晩年には、婦人参政権獲得運動などの、また女性の自立や社会進出に人生を捧げた方なんですね。です、この緑川方さんを、朝ドラの主人公にするかいというのが辰野市にありまして、辰野ふるさとガイドでもあります、あります滝口節子さんに、この辺りについてお話を伺ってまいりました。滝口さん、今日はよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
滝口さんは辰野ふるさとガイドをしておられるということで、
はい、そうです。
もうその辰野がまあのことをいろいろと調べて、
はい、
まあ、そのガイドとしても活躍されてるんですが、はい、そんな中で、まあ、言うたら出会ったというのが、はい、この三木露風の生みの親、
はい、そうですね、はい、
緑川方さんということですか。
そうですね、はいはい、
これなんかしょ、資料なんかを調べてて知ったわけですか。
そうですね、うん、ガイドとしては三木露風のことをしか知らなかったんですけれども、はい、高齢者大学で、論文を書く機会がありまして、
はい、
書くなら三木露風のお母さん、うん、緑川方さんをと思って調べているうちに、
はい、
すごいドラマチックな人生で、もうのめり込んでしまいまして、
はい、
出来上がった時にはこれはぜひNHK の朝ドラにいいんじゃないかなとかって、はい、叫んでいました。
そうですか、はい、僕も恥ずかしながら緑川方さんという名前は知らなかったんですが、
はい、
三木露風のお母様ということで、もともと出身は鳥取ですか。
そうですね、はい、鳥取藩家老の娘さんなんです、
はあ、
はい、で生まれた時からもう波乱万丈で、その当時は明治から、いや江戸から明治の時代にかけて、うん、動乱の時でして、
生まれた年が1872年とありますが、
はい、
まあ、明治5年、
はい、そうですね、はい、
生まれでね、
はいはい、で、その動乱に巻き込まれまして、父の和田国之助さんがお殿様からこう見放されまして、蟄居されてしまうんですね。
ああ、
そしてその時にこう精神を病んでしまって、その時に生まれたのが方さんなんです。で、まあ、そういう時に生まれたものですので、すぐにこう養女に出されまして、
は
い、それが堀忠さんご夫妻に養女に行かれましたね。
それがこの辰野、
あ、そのね、
その前ですか。
はい、その前に、はあ、堀忠さんのところに養女に行かれて、
はあ、それは鳥取で。
そうですね、
はいはいはいはい、
で堀忠さんいう方が、はあ、明治以降は刑務所の所長さん、はあ、天国をされておりましてね、
は
あ、でこの辰野に転勤されて、
は
あ、はい、辰野にも刑務所がありました、
は
あ、はい、でそこへ一緒に来られたのが、まあ、方さんだったんですね、はあ、
でその後その辰野で三木家に嫁いできたいことですか。
そうですね、おじい三木家の、はあ、三木すさむさんっていう、まあ、おじいさんですね、
は
あ、に方、まあ、さん見初められまして、
はあ、
ぜひうちの次男の嫁にということで、
はあ、
三木家に15歳にして嫁いで来られました、
はあはあ、そこから、まあ、辰野との縁が始まる、はい、
そうですね、
ということなんですが、
はいはい、
その後もまた波乱万丈続くわけですよ
ね、はい、そうなんです、もう一口では語れないです、
はあ、ほらちょっと二口ぐらいで語ってもらおうか
、はい、
嫁いで来られて15歳で、
はいはいはい、
でそのまま順調にいかなかった、
はい、 嫁いだ、旦那様ね、三木節次郎さんと言います、
三木老夫のお父さん、
そうですね、はい、その方が、まあこう遊ぶのが好きでね、なかなか家に帰ってこない、で三木老夫と弟勉2人のね子供を抱えながら、片さんは毎日ね、旦那さんの帰るのを待っていたんですけれども、やはりね帰ってこない旦那さんを待っているのも本当に多分すごく悩んだと思うんです、はい、でそんな時におじいさんにこう相談したら、はい、おじいさんがまあね、自分がこう見初めた女性ですけれども、やはり苦しんでいるのを見るととてもおじいさんもね、辛いと思います、はい、で、まあ自由にしていいですよっていう言葉を、はい、かけられまして、片さんは、はい、まあ、どうしようかと迷ったそうですけれども、誰も、まあ、止める人もなかったということで、三木老夫5歳にの三木老夫を置いて、
三木老夫5歳の時に
勉、はい、を抱えてね、はい、鳥取に帰られました。離婚して
帰られて、はい、三木老夫は立つのに、
はい、残されました。
残した、
はいはい、
ああそう、
三木老夫は、はい、そのお母さんが帰ったのはただもう鳥取に帰ったというだけで、知らされてなかったんですね。はい、で毎日毎日その御門の前でね、はい、お母さんの帰りを待っていた。
ほう、
そうです。
まあそれは5歳やったらかすかに記憶はありますでしょうね。そうですね、
はい、
だから三木老夫そのまあ言ったら幼い時のそういう精神的なところにもだいぶ影響しているやろ
う
な。
そうですね、もう一生してますね。
ね、
はい、
でその後その片さんは、はい、鳥取に戻ったんですけど、
はい、
また東京行くんですか。
そうなんです。でね、その時に片さんは、はい、やはり女性は自立しないとダメだ、という考えで、また悲しい人とか苦しんでいる人とか病んでいる人、うん、そういう人のに寄り添って生きていきたいっていう思いがあって、
はい、
東大の看護専門学校に、うん、血のみごを抱えて入学するんです、うん、はい、
でそこでもっぺん勉強し直して。
そうです、はい、
で、あれですか、なんか婦人参政権の運動なんかもやって、
はい、それはね晩年、うん、本当に人生50年っていう目、うん、の頃に、うん、50歳で婦人参政権の運動を始めるんです、
う
ん、はいはい。
そしたらまあ明治大正昭和にかけて、はいはい、まあ、そういうことで社会的な運動もずっと続けてこられた。
そうですね、
方ということですね。
はい、そうなんです。
すごい方ですね。
はい、
そのこの緑川片さんを、まあ、こういうことをもうぜひとも朝ドラの主人公にしてもらおうと、はい、
そうなんです。
こういうことなんですね、
はい、片さんの、ね、人生の中には、はい、今本当にもうこう問題になっている、はい、子育てとかね、はい、それから介護ね、はい、老後の生き方とか、うん、からまあ女性がこうね、進出して働く
社会進出
の、はい、そういう問題がねいっぱいこう、
ね、
織り込まれてるんですよ。
本当ですね、
はい、だからね今の時代に本当にぴったりだと思うんです。
いや、はい、ほんまやわ、僕も聞いてて、これ絶対主人公やわ
ありがとうございます。
それで滝口さんは具体的な活動をもう始めておられるんですか。
はい、もちろん、はいはい、
例えば
私は、この方の会では肩サロンっていうのを任されておりまして、
はい、
毎週火曜日に、みんな集まっていただいて、はい、講師の先生を招いて、読み聞かせですね、肩さんの本とか資料とかを先生が出してくださって、それをみんなで読んだり、はい、
勉強して、
はい、その一場面を深く掘り下げて、
はい、
この時片さんはどういう思いだったんだろうかとかね、はい、そういうふうな勉強しています。
はいはい、そして今度ふるさと辰のふるさとフェスタ2017というのが11月3日の祝日にあるんですが、
はいはい、
これになんか参加されるんですって。
はい、そうなんです、うん、 イベントもたくさんあるんですけれども、このイベントが一番今大きなイベントです。
はい、
はい、でワクワクプロジェクトといいます市民劇場の方が、はい、劇団の方がいらして、その人たちが来年の3月25日に、はい、片さんの公演をされるんです。でその衣装をねまとってこのパレードに参加していただけることになったんです。
はあ、はい、パレードに参加しはるわけですか。はい、
で私たちもその後ろをね、はい、同じようにパレードしますけれども。
そうですか。
はい、総勢50名ぐらいで、
わーすごいですね、
するつもりなんですけど、はい、今募集しておりますけれども、
そこでも皆さんにアピールしようということでね。
はい、そうなんですね。
11月3日のタツのふるさとフェスタ、タツの市役所周辺ということですから、はい、ぜひこちらにもまた皆さんに来ていただいてちょっと応援していただきたいですね。
はいはい、お願いいたします。
はいはい、そしたらもうぜひとも、朝ドラ主人公をこの実現するように、はい、これからも頑張ってくださいね。
は
い、
ありがとうございます。
はい、どうも今日はいろいろありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
はい、タツのふるさとガイドの滝口節子さんにお話を伺いました。ねえ、まあお話聞いてたら本当に朝ドラの主人公にはもうもってこいやなと思ったんですけれどもね。そして11月3日のタツのふるさとフェスタ2017、タツの市役所近辺で開催されます。このパレードがね11時からお昼2時ぐらいの予定だということですので、ぜひ皆さんも、パレードをご覧いただいて、また一声かけていただいたりしたらですね、盛り上がるんじゃないかと思います。今日はそんな、ミキ・ロフの海の親ですね、お母様、緑川肩、さんを紹介していただきました。